本語の SBS です。
前作はカラー作品だったんですけれども、今回は白黒でということで、この意図はどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、このモノクロにしたのも実はアクシデントに近くてですね、実は全部カラーで撮ってたし、カラーで色調補正まで全部済ませてたんですよ。まあ僕はむしろ色がこの映画は大事なんじゃないかと思って、特に夕暮れ時の色ですね、
はい、
それが大事なんじゃないかと思って、最初の題名は港町ではなくて港町母色っていうふうにつけてたんですよ、
はい、
母色っていうのはくれる色ですね、
はい、
まあ、そのぐらい夕暮れ時の色が大事だと思ってたんですが、まあ、この港町母色というタイトルがどうも不評で、周りからなんか演歌みたいだで、それもそうだなと思って、妻でプロデューサーの柏木清子とその話をしたんですよ、
はい、
そしたら柏木がいきなり、じゃあモノクロにしたらいいじゃんっていうふうに言い始めて、僕は何言ってんだろうと思って、これだけ色が大事だって言ってるのにモノクロにするって何を考えてるんだろうと思ってですね、すぐに却下したんですが、
はい、
後でちょっと気になってやってみたんですね、やってみたら面白くて、これだと思って港町母色の母色と色を同時に撮って、港町として完成したという経緯です、
白黒にしてこう、はい、帰ってよかったと思われた点は例えばどういうところですか。
そうですね、なんかちょっと異次元の世界に見えません？
うんうんうん、
なんかいつの時代のどこの話なのかが抽象的になって、
はいはい、
匿名性が高まるというか、なんかこう200年前の世界にも200年後の世界にも見えると思うんですよ。
ああ、なるほどね。
でその感覚がこの映画には合っているような気がしていて、だからなんか現代の話なんだけど現代に思えない、とても2000年代の話には見えないという感覚がですね、はい、この映画には合っている。なぜかというとこの映画多分ね、一つのテーマが近代以前の世界だと思ってるんですよ、その柿工場が近代の論理を描いた映画だとすると、これは近代以前の論理を描いた映画なんじゃないかなというふうに思っていて、同じ牛窓でも全然世界が違うんですね。今回の港町っていうのは牛窓の本当に中心部で撮られていて、Y ちゃんとか久美さんが活動しているエリアっていうのは本当に牛窓でも本当に古くて、そうですね、牛窓っていうのはもともと万葉集とか日本書紀にも登場するような本当に由緒正しい昔からある町なので、その当時の習慣とか人間関係がまだかろうじて残ってるところがあるんですよね、で、それがその近代の論理によってだんだん外側からこうなんていうのかな、圧迫されてきて、もう今ほとんど風前の灯火になってるっていう感じなんですけど、
はい、
柿工場の世界はまさにそっちの近代の側の世界で、あれはわざわざ海を埋め立てて、
はい、
工場を集中的に建てて作られている場所なんですね、
ええ、
だからこそそこで働いている人が足りないってなると、じゃあ外から呼んでこようかっつって、中国人の方をその移民労働者として受け入れるっていうような、そういう非常に近代的な発想で、
はい、
癒されてるところなんですけど、港町の場合こちらでは例えば Y ちゃんや久美さんの代わりっていうのはちょっと考えられないわけで、交換可能ではないんですよね。
ですよね。それからこう、ね、はい、カメラでこう撮影しながら相手とも会話をしてらっしゃるわけじゃないですか、
はい、
でそれでもこう全体を見ながら他にもいろんな気づくところがあって、そっちを大切にしなきゃならないって、もう撮りながらでもとても忙しいんじゃないかと思うんですけど、はい、いかがですかその辺は。
そうですね、観察映画の撮影は終わると毎日ぐったりします
本当にいろんなところに神経を集中させてなきゃならないですよね。
そうなんです、やっぱりよく見るよく聞くっていうのはこれ口では言うのは簡単なんですけれども、これ僕の場合は自分でカメラを回しますので、目の前の現実をよく見てよく聞きながら、それを適切なカメラワークで切り取っていかなくちゃいけないわけですね、
はい、
だからカメラがぐらぐら揺れないようにとか、あるいは常に 何が起きるかわからないから回しながらよく注意して面白いことを取り流さないようにしないといけないので大変な作業ではあるんです。だからまあ おいそれとはちょっとカメラ回せないですけどね。
で、まあね、見て思ったんですけどこう最近その、はい、みんな街を歩いていてもあの、うん、電車に乗っていてもこう、うん、スマホに目がいって、はい、耳はもう塞がれて、っていう世界です。本当にこうじっくりなんかものを見たり聞いたりっていう感覚がどんどんどんどん今減ってるような気がするんですけれども、
おっしゃる通りですね。
その辺はいかがですか。ニューヨークでもやはり同じ。
いやもうこれは世界的な現象だと思います、ね。うん、もう日本でもそうですし、それに対する解毒剤っていう意味も僕の中にはあるんですね。映画を撮るっていうのは、まあやっぱり今、まあ、おっしゃったようにそれこそスマホのその時代にはどんどんどんどん情報がやってきて、でそのものすごいスピードで情報が更新されていくわけなんですけど、これに私たちは多分ついていけてないと思うんですよね。
はい、
だからニュースとかでも見出しだけ見るとか、ちゃんと読んだり聞いたりしない、よく見ない、よく聞かないという状態でどんどんこう、なんていうのかな、その消費していくものですから、それで、まあ、フェイクニュースみたいなこともこうバッコするんだと思うんですけど、そういう情報の洪水の中でやっぱり立ち止まってよく見る、よく聞くっていう態度がどうしても回復する必要があるんじゃないかと、
はい、
いうふうに僕は思うんですよ。観察映画というのは一種、まあ、ドキュメンタリーの作り方ではあるんですけれども、それだけじゃなくて、まあ、一種こう私たちの普段の生活とか、あるいはその社会全体のあり方みたいなものに対する問題提起でもあるというふうには、まあ、自分個人的には思っています。
ある意味その一部の観客からは本当にこう音楽で手助けしてもらえないし、ナレーションで説明もしてもらえないし、結構大変な作業になるのかもしれないですね。
そうですね、観客の皆さんにもよく見てよく聞くことを要求しますので、
はい、
なんていうか、まあ、見た後にぐったりと疲れるという方はいらっしゃいます。だけど僕はそれは結構充実した時間を過ごすっていうことでもあるじゃないかというふうに自負はしていて、
はい、
まあ、疲れるかもしれないんですけど、それはある意味充実した心地よい疲れなんじゃないかなというふうに思いますけ
どね。今回がこう観察映画第7弾ということで、はい、こう回を重ねてきてこう始めた頃と何か、
はい、
手法ですとか自分の姿勢ですとか変わってきたものとか、はい、気づいたことって何かおありですか。
そうですね、まあ、毎回毎回いろんな発見がありますけれども、まあ、特に港町の場合に顕著なのは僕や柏木の存在がこう顕著に現れるというか、まあ、観察は観察でも僕はいつも申し上げているのはその自分も含めた世界の観察になるんだと。僕らが観察するからといってですね、この世界から切り離されるってことはありえないわけで、
はい、
なんていうか僕らは自分たちが影響を与えた世界のことしか観察できないわけですよね。だから僕らと被写体の人たちの関わりが、まあまあ、伝統的なドキュメンタリーでは、まあ、客観主義を装うので作り手の存在を消すっていう形になるんですけど、はい、僕はもうだんだん消さない方向にシフトしてきて、まあ、最初撮った選挙という、まあ、2007年に公開した作品では僕の存在ほとんど出てないんですけれども、
はい、
まあ、回を重ねるごとにどんどんどんどん僕らの存在出てきてですね、港町では僕らが、まあ、ある種こう登場人物のなんか一角を占めているという感じにはなってますよね。
さあ、次回作は今回初めてアメリカが舞台になるということなんですけども、
はい
はい、この作品について
はい、これはザ・ビッグハウスという作品で、はい、ミシガン大学が所有するミシガンスタジアムというアメフト場がある、アメフトのスタジアムがあるんですけども、
はい、
これはアメリカで最大のスタジアムで、
ま
あ、10万人を収容できるという、これに、まあ、カメラを向けたのが、まあ、次回作ザ・ビッグハウスという映画です。
日本ではなく今回アメリカを、まあ、はい、アメリカにずっと住んでいらっしゃいますけれども今回初めてアメリカを舞台にするということで、それはどういうきっかけだったんですか。
これも僕の観察映画は常にご縁が元で始まるんですけれども、まあ、港町もそうですね、ばったり出会ったご縁で始まってるわけなんですが、はい、ビッグハウスも同じようにマーク・ノーネスというドキュメンタリーの専門家の、まあ、学者がおられてですね、
はい、
まあ、彼がミシガン大の教授で、 で僕をまあ1年間招聘教授として呼んでくれたんですね、
はい、
でそれで、まあ、せっかく来るんだから学生たちと一緒に、まあ、そのビッグハウスっていうスタジアムがあるからそれについての長編ドキュメンタリーを一緒に撮らないかというお誘いを受けてですね、まあ、僕はアメフトのルールも知らなかったんですが、まあ、あの毎回10万人が満員になるってどういうことだろうと、
はい、
大学のアメフトのスポーツなのになんでそんなに人気があるんだろうという、まあ、好奇心もあってですね、まあ、特にあのミシガン大学があるアナーバーっていう町は人口が10万人しかいないんですよ、
はい、
それなのになんで毎回10万人のスタジアムが埋まるのかってこれ不思議でしょうがなくて
市民全員行くわけでもないですからね
だからそれすごいあの不思議に思って、まあ、あのこれはドキュメンタリーの被写体としては申し分ないじゃないかというふうに思ってですね、まあ、で実際撮ってみるとこれがねあのアメリカ社会の縮図みたいになってるんですよ。僕らあの試合以外のすべてっていうのを合言葉にして撮ったんですが、
はい、
っていうのは試合はもう全米に中継されるのでわざわざ我々が撮る必要もないわけですね、そうじゃなくて試合以外の例えばあの10万人の胃袋を満たす巨大な厨房だとか、あるいは警備人だとか、あるいは医療班だとか、あるいはチアリーダーとか、マーチングバンドとか、あるいは試合をこう中継する報道陣ですとか、あるいはその10万人を目当てにしてですね、あの布教にやってくるキリスト教の活動家とかですね、いろんな人が、このスタジアムにいろんな理由で集まってくるわけです。で、それを撮ってると、どうもそれはもうアメリカの縮図になってしまうわけですね。で、しかも、この時期、ちょうどにね、僕らが撮った時期が2016年の秋だったんで、
はい、
そのトランプとヒラリーの大統領選挙が真っ最
中。なるほど。
はい、真っ最中だったという、そういう時期に撮ったんで、まさにそのアメリカの社会が重大な転機を迎える、そういう時期にカメラを回したので、あの非常に面白いことになりました。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。